30分という時間ですので、単刀直入、直球ど真ん中の質問を心がけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、平成29年第4回三河町議会定例会において、通告に従いまして一般質問いたします。一つ目、町有林について、平成元年よりすでに主伐期に入っている観光造林について、町当局内部や下越森林管理所、村上市森林組合との検討状況、契約期間等、現在の状況を伺います。また、下越森林管理所、林道から町有林の間にある民有地の所有者、三河町の3者の協議会を作り、今後の方針について協議することが重要と考えますが、所見を伺います。二つ目に、防災行政無線情報の周知強化について、防災行政無線情報の周知強化により、町民のさらなる安全を確保し、緊密な情報共有によって、地域交流の拡大を図るためには、希望する家庭に防災行政無線受信機等設備の設置が有効と考えますが、所見を伺います。また、近隣市では防災ラジオの設置が進んでいると聞きます。防災行政無線のみならず、様々なツールでの情報発信が重要と考えますが、町の所見を伺います。以上、質問といたします。
安倍町長。
佐久間剛議員にご答弁申し上げます。はじめに町有林に関する2点のご質問でありますが、関係がありますので一括してご答弁申し上げます。現在三河町が新潟県村上市に所有している山林、いわゆる町有林につきましては、こういう林野等観光造林法に基づき、平成昭和28年と昭和32年の2次にわたり、杉、赤松を植栽した観光造林 73.8 ヘクタールと、町直営造林の 4.66 ヘクタールであり、ご質問にありました観光造林の主伐契約期間につきましては、平成18年に締結した変更契約により、第2次観光造林が平成40年8月24日まで、第1次観光造林が平成40年12月31日までとなっております。町有林を取り巻く環境につきましては、木材価格の低迷と、町有林が林道に隣接していないことなどにより、仮に伐採したとしても、運搬費等の負担が大きなものとなっていることから、現時点では流木を伐採しての売却については見込みが立たない状況にあります。このため観光造林の担当部署である下越森林管理所、村上署とも主伐についての話し合いを行っているところではありますが、契約期間の再延長も含めてさらに協議していくこととしております。今後の方針について協議するための三者協議会の設置に関しましては、まずは観光造林の契約相手である下越森林管理所との協議を優先すべきであることから、三者協議会等の設置につきましては、現時点では考えていないところであります。次に、防災行政無線情報の周知強化に関する2点のご質問でありますが、関連がありますので一括してご答弁申し上げます。防災行政無線につきましては、平成28年度にデジタル化改修工事を終了し、その運用を図っているところではありますが、個別受信機の設置につきましては費用負担の問題もあることから、本庁においては屋外放送設備の充実に努めてきたところであります。また近隣市における防災ラジオの設置につきましては、 酒田市において市街地等のコミュニティ振興会と自治会の会長等役員に防災ラジオの無償対応を実施しているようであります。本庁における類似の情報発信方法といたしましては、酒田 FM 放送、通称ハーバーラジオと災害時における放送要請に関する協定を締結しているところであり、全世帯に配布している非常持ち出し袋には FM 放送の受信が可能なラジオも備えていることから、ハーバーラジオを通した情報の提供が可能な状態となっているところであります。また災害時の情報を迅速かつ効率的に伝達することを目的とした災害情報共有システム、通称 L アラートにより、本庁における避難勧告や避難指示等の災害関連情報を提供しているところであり、地域住民がラジオ、テレビ、インターネット等で最新の情報を得ることができるようにしているところであります。いずれにいたしましても、災害時における迅速な情報の提供は重要なことであることから、今後とも情報を確実に伝達できるシステムの整備に意を尽くしてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
4番、佐久間剛議員。
それでは、再質問いたします。まず、町有林についてでございます。去る、5月16日、新潟県村上市にあります、町有林の方、私も実際に訪れ、伺いました。上りは1時間20分、下りは50分という道のりでしたが、やはり下ってからの、話というのが一番大事であったかなというふうに思われます。契約期間、町長の答弁の中に、契約期間、明確にいつまで延長できるかというところが、答弁されてなかったかなというふうに認識しておりますが、具体的に、契約が平成40年までという今の契約を延長できるのかどうかというところ、もし具体的に何年まで延長可能なのかというところが分かれば、答弁いただきたいと思います。
本間総務課長。
町有林のその観光造林部分につきましては、森林管理署と契約をしているわけでございますけれども、先ほど答弁の中にもありましたとおり、平成40年まで、第1次、第2次分があるわけでございます。基本的には、一度契約変更していることもございまして、この中での処罰を行うべきだというふうには考えておりますけれども、現時点でその流木を伐採できる見込み、あるいは販売するような市況にないということで、国の方とは、再延長についての打診を行っているところでございます。で、その返答の中では、再延長については、できないというような回答ではございませんでしたので、私どもとしては延長できるというふうに考えているところでございます。
4番、佐久間剛議員。
延長できるという認識であるという答弁でありましたが、私は、今のこの終罰期を迎えた町有林というのは、いつまでもこう延長していればいいという問題ではないというふうに思われます。管理の面で言いましても、やはりリスクが高くなっていくというふうに思いますが、まず3年は、流木の運び出しといいますか、それにかかるということでしたので、いくら延長できるからといっても悠長に構えてはいられないかなというふうに思いました。町長にお伺いしたいんですが、やはり今全国各地で起きている、想定外災害、豪雨、豪雪などで、やはり町有林浸食であったり、潜伏が起きて下流域に、被害が出た場合ですね、町としてのリスクマネジメントをどう捉えているかというところを伺います。
安倍省庁。
佐久間議員が言われるように、災害の発生における土砂災害に伴う流木の被害ということは、近年全国的にも問題となっているところであります。 とりわけ、森林大国と言われる日本の中においては、近年の災害時におけるこの流木の被害というのは拡大しているというような認識をいたしているところであります。こうしたことから本庁といたしましても、町有林の管理ということに関しましては、やはり林野庁、さらには公有の林野というような部分もあったというようなことから、今までの取り組みの中においては主に町有林の実差等における生育調査等しか行ってきていないというようなことであり、すべての管理林においては開通審理所において、管理を委託してきていると、村上市長における管理委託をしてきたというような経過があるわけであります。こういうような中でリスク管理という部分に関しましては、やはり新潟県でもこの豪雨による流木の流出ということは発生をいたしているところでありますので、そういった点についてやはり自治体としてのこれらの管理ということについては当然やっていかなければならないというふうに思っているところであります。とりわけ隣接の鶴岡市においても、市の森林地帯においてはその大雨の豪雨被害によって倒木ということも発生をしているというような実情もあるわけでありますので、そういった面については十分考慮をしながら対応していかなければならないと思いますし、今までですと毎年町有林の実差というようなことでこの冬期間の倒木等における現状等も把握をしてきているところであります。そういった面においては下流域あるいはその周辺住民の安全ということも含めた形で当然町としての責任というものも出てくるということでは、そのリスクは十分リスクに対しての対応を図っていかなければならないということは認識をいたしているところであります。
4番佐久間剛議員。
やはり自治体としての責任を果たしていかなければならないという認識ですので、しっかり町有林は見直していかなければならないかというふうに思います。そこで下越森林管理所等ともお話聞きまして、新潟県におきましては林道整備補助事業というのが29年度にはあるということでした。森林整備加速化、林業整備事業、また県産材、サプライチェーンプロジェクト事業という補助事業があるということですので、その中にはやはり町有林までの民有地へ 1.5 キロにかかる林道を整備するに助成金があるということでした。その助成金をうまく利用し林道さえ整備してしまえば町有林というのは有効に活用できるのではないかと思いますが、町の見解を伺います。
本間総務課長。
ただいま質問ありました、道路につきましては新潟県において補助事業を行っております。森林整備加速化、林業整備事業、県産材サプライチェーンプロジェクト事業ということで、補助金額がメーター当たり2万5000円の補助ということでの設定になっているところでございます。ただこれにつきましては基本的に10トントラックが入る、林業の専用車両ということで舗装しない砂利敷きの道路になります。でさらには入り口あるいは終点についても一般の通行を禁止するような旨の通行標識を立てて、その管理についてもその林道の整備者が管理をしていくような形になっております。この林道整備を、全国的にどのような形で行っているのか、インターネット上で公表されているものを見ますと、福島、新潟でやはり国有林の林道整備、この事業を使って行っているものがございました。 で、そういった事業の単価を見ますと、単純に予定価格で見ると、メーターあたり、安いところで5万円から12万円というような設定になっておりました。まあ、12万仮にかかったとすると、これは当然のように林道の場合、下が岩石であれば路盤を作る必要はございませんけども、軟弱な地盤については特に路盤を作る必要がありますので、その路盤を作るというようなことを考えていくと、メーター12万5千、12万と考えたときには、先ほどの2万5千の補助があったにせよ、ほぼ10万円ほどのメーター当たり単価が必要になる。で、それを、伐採するための作業道として確保としていくためには、まあ、1500メーターほど、途中まででございますけれども必要だと、まあ、そうなったときには、まあ、1億5000万というような金額が出てくるのかなと考えています。ただそれは地域によってあるいは構造によって違ってまいりますので、今回の補助事業を使ってそういったことが可能であればできるのかと思いますが、基本的には伐採後の収益については国と2分の1の分収になります。2分の1しか町に入ってきませんので、まあ、将来それをさらに植林する、再造林をする、管理をしていく、そういったことを踏まえて決断していく必要があるのかなと考えております。ただ、現時点ではこの補助事業が30年度以降も続くかという点については、私どものがお願いしている村上市の森林組合でもはっきりしたことはわからないという返事でございましたので、これについては先ほど申し上げた契約期間の中で何かの形を行えるように今後進めていきたいというふうに考えております。
4番佐久間剛議員。
今全国的な林道整備にかかる費用ということで、メーターあたり5万円から、まあ、12万円というふうに、公表されているようですということでしたが、やはり10万円かかってしまうと1億5000万円ということで、それはさすがに順番的にはまだ向けれないかなと思いますけれども、仮に5万円ぐらいでできるとすればまた話は違ってくると思うんです。そうすると、だいたい1500メートルで、3700万という形になりますので、できれば、この林道整備に向けた、どのぐらいこう林道、1500メートル林道整備すると、どのぐらいかかるかというところも調査して、あと、その林道整備できた場合の、流木販売、の先まで考えて、調査できればいいかなと思います。先ほど三者協議が難しいというお話でしたけれども、ぜひ、二者協議からでも、二者協議というのが頻度がおそらく各年になっているのかどうかという、まあ、毎年になっているか各年になっているかという頻度だと思われますが、ぜひ頻繁に、協議の方をしていただいて、林道整備した場合と、あと売却した場合、どのぐらいのこの、費用と、収益のギャップが生まれるのかというところも少し、調査していただければなというふうに思います。植栽されている杉赤松に関しましては、国産材、その材に関しては国産材のみを扱っている材木店もあるということでしたので、需要は明らかに高まっているというふうに思いますので、ぜひ林道整備した場合の、費用と、収益の方も精査していただければなというふうに思います。次の、質問に移らさせていただきます。防災行政無線の件です。8月29日、午前5時57分頃、北朝鮮より中距離弾道ミサイルが発射され、北海道上空を通過し、えりも岬東方約1180キロの太平洋上に落下しました。初めて、J アラート全国瞬時警報システムが発動したわけですが、平成28年度に防災行政無線のデジタル化が完了した本庁での作動状況、また、それを踏まえて、国民保護計画における初動措置はどのようであったかというところを伺います。
本間総務課長。
8月29日、5時58分に北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、その後6時02分、本当に私も寝ている時間でございましたけれども、その時間に携帯が鳴動いたしまして、初めて聞く音、そしてさらにテレビをつけると真っ黒な画面に同じ文字がずっと流れていると、 アナウンスも同じことを繰り返しているような状況でございました。で、本庁におきましては、この J アラート、国から流れてきたものを、緊急防災行政無線で受けまして、それを使い、スピーカーでさらに放送したところでございます。で、この放送内容につきましては、即時合成音声と申しまして、あらかじめメッセージを録音したものではなく、状況に応じて、タイプしたものを音声に変えて放送したそうでございます。まあ、そういったこともありまして、初めて使って、その即時合成音声がデータとして低い音量で送られてきたことによりまして、各町内会で、すべての町内会でスピーカーは流れたのでございますけれども、やはり音量が低いというような話をいただいております。で、それについては、各町内会の方から、まあ、伝聞でございますけれども、聞き取りをいたしまして、それを対応どうしようかというふうに考えているところでございます。まあ、基本的には国の方に即時合成音声の方をもう少し音量のデータを大きくして送ってくれというような要望しかないのかなとは思いますが、あるいは私どもの方の緊急防災行政無線において何らかのアンプを増設するなり、そういった対応も必要なのかなと考えております。ただし、すべてのスピーカーがそれを鳴らし放送したという状況でございます。で、さらにこの J アラートにつきましては、国民保護計画に基づきまして、連絡体制、あるいは初動体制が定められております。で、当日は、職員が、担当職員、あるいは、それ以外の関係職員もございますけれども、すぐに庁舎の方に駆けつけいたしまして、詰めたわけでございますが、まあ、町民からの問い合わせも電話もございませんでしたし、そういった意味では、放送が流れた、あるいは、国のテレビ放送では全て同じ画面が流れておりましたので、そういった情報を皆さんが取得されたのだなというふうに考えております。以上です。
4番坂松義議員、
はい、J アラートの初動に関しまして、ミサイルが飛んでくる危険性もあるにもかかわらず、行動を起こした職員の方々には本当に敬意を示したいと思います。また J アラートによれば、屋内にいる場合はできるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してくださいと伝達されています。防災行政無線ではやはり音量の問題もありますが、さらに聞き取りづらくなるというふうに、住宅環境の問題もありますけれども、気密性の高い住宅が進んでいる中で聞き取りづらくなっているというふうに感じます。また、豪雨、暴風、豪雪時等には無線では、情報周知しきれない、場合が多いと思います。デジタル化したことにより各家庭への個別受信機の、設置も技術的に可能だと伺いましたが、希望者には、負担をしてもらいながらの、設置を検討すべきと思いますが、所見を伺います。
本間総務課長。
防災行政無線につきましては、現在デジタル化になりまして、無線を、まあ、町内の各局に飛ばしております。まあ、そのデータ、無線データを、各個人が個別受信機を持っておれば、それで受信できるというふうになっております。ただし、この個別受信機が非常に高価なものになっております。特に今回デジタル化したことによって、アナログの時代とは違う周波数になりましたので、一般のラジオでは聞くことができません。そういった意味では、私は先ほども町長の答弁にもありました通り、例えば、ハーバーラジオ、FM 放送との、協定も結んでおりますし、さらにはそれ以外の民放、NHK も含めて、報道を行っております。町よりも早く情報を得て、それを国民皆様にお伝えしている状況にありますので、それをもう一段、防災行政無線という一つのツールを介したときに、時間が遅れれば遅れるほど、なぜ放送しなかったのかというようなことが出てこようかと思います。そういった意味では、今回の J アラートを通した防災行政無線につきましては、一番最初の、注意、喚起、警告、喚起、そういった機能を持っているものだと考えております。で、それ以降の詳細な情報につきましては、Mネットだったり、L アラートだったり、マスコミを使っての報道がなされておりますので、そういったものを、有効に使っていく方が、現在の、防災行政無線に個別受信機を加えるよりも、あるいは町民の負担をお願いするよりも、現在ある 町民の皆さんが持っているツールで情報を収集すべきなのかなというふうに考えているところでございます。
4番佐久間剛議員。
先ほど町長の答弁の中にございました、酒田市では、自治体の会長であったり、その他、主要なといいますか、代表する方に防災ラジオの、無償対応しているということでございました。本庁としては、やはり町内会長をはじめそういった自治体の会長に、そういった機能を、対応するという考えは今のところ、ないのかどうか伺います。
本間総務課長。はい。
酒田市においては、まあ、市街地でございますけれども、さっきあった通り、コミュニティ振興会だったり、自治会長、役員にそれを対応しまして、役職を交代した場合については、それを引き継いでいただくというような方法を取っているようでございます。まあ、それを私どもの方の町内会長に置き換えたときに、まあ、その町内会長の皆様に、その設備を置いているがゆえに、町内会長がそれを聞いて住民にお知らせしなくちゃいけないというようなやはり責務が生じてくる可能性がございます。そういった意味ではやはり町内会長さん含めたそういった役員の皆様に負担をかけることが多いのかなと思います。さらに先ほど初動体制の中での警戒情報という話をさせていただきました。実際に避難を始めたときには避難所等への周知を町が積極的に行っていく必要がありますので、屋外放送を使っての放送はなかなか、しづらい面もございます。まあ、そういった意味で、FM ラジオ等を使った、情報の発信を先ほど来申し上げているところでございます。
4番佐久間剛議員。
はい。緊急情報伝達というのがやはり防災行政無線の役割としては一番重要であるという認識は、もちろんですけれども、やはり、有事の際に備えている、設備をさらに日常でももっとこう使えるようになれば、皆さんのこの情報伝達であったりそういう、地域のつながりにより良くなるのではないかというふうに思います。やはり普段の、地域の伝達に活用し、さらに密な地域交流に発展すると思いますし、さまざまなツールというのはやはりそういう個別受信機もあってもいいのではないかということですので、できればその個別受信機を設置するにあたって、各町内会における親機であるとか電波を飛ばす親機であるとかの、そうですね、設置にかかる費用などももし、調査していただければありがたいというふうに思います。以上で質問を終わります。